はい、始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
新藤助首里石峰と
K ジャージです。
よろしくお願いします。2月8日水曜日でございます。はい、沖江通りは FM の葉のサテライトスタジオより、放送しております。
おしゃれ、
もうあれですね、もう日も落ちない感じになってきましたね。
あ、
そうっすか。夏ですね。もうちょっとシャトー3回寝たらもう夏ぐらいになるんじゃないですか。
いや、3回は言い過ぎでしょ。
もうだいぶ明るくなりましたんで喋りやすくなりました、
ね。まあ、でも確かにちょっと前まで暗かったですもんね、
う
ん、
そうなんですよね。
ちょっとこれのスタジオの特性生かしていきましょうよ、どんどん。
うん、どうやって生かすか。
お掃除中のお姉さーんとかこうやってね。
あ、
お、
あ、
全然
あっちに聞こえる、
ね、全然振り向
かない。聞こえてる、あ、聞こえてる。
あ、どうも。あ、
あ、
よかった。
ありがとうございます。こちらのお店ですか。
ねえ、
あ、こちらのお店で
仲良くやっていかないと。
随所さん、
随所さんですね。
今度ホルモンさんのおごりでいきます。
ねえ、いや、ホルモンさんって誰と思ってる可能性ありますけどね。
俺たちのことも誰こいつらって思って、いや、なんで勝手に声かけてんのみたいな
ってるからね。ありえますね。
まあ、でしょうね。はい、はい、新トスケとケイジャージでお送りしております。
はい。
1週間経ちましたけど、先週から。
はい。
何かありました。
そうですね。
いや、もう先週からもう完全に。あの近視と遠視に入りまして、老眼と、はい、老眼と
目が、この1週間で
2つ入りました。
いやいや、そう、2つ入るとあるんすか。
年齢的にも
システム上
ちょっと近視的なもんだったんですけど、普通に目悪かったんですけど、
はい、近視は近くのものが見えないやつ、
見えるやつ、
あ、見えるやつ、
普通の目悪いやつ、
はいはいはいはい、
メガネかけるやつだ。
ああ、なるほど、
若い子たちは近視ね、
あ、これが近視、
うん、
で、あの老眼っていうのはまあまあちょっと近くが見えづらくなるっていうか、
言ったらおばあちゃんたちがこう新聞を話して読むみたいな、
あれが遠視か、
遠視じゃなくて老眼、
老眼
かな、うん、2つ入りました、
ね、すごいな。
もう目がもう無理です。無理、もう感覚で
今、ね、でもケイジャーさん誕生日迎えて、おいくつなられましたっけ。
43ですね。
あ、43はもう結構周り多いですか、そういうの。
もう多いですよ。
老眼にな
ってきた。もう大体の商品のラベルあるじゃないですか、
はい、
あの後ろに書いてあるやつ、もうあれはもうほぼ皆さんもあれ無理じゃないですか、
ね、マジっすか。
無理、ほぼ無理と思いますね。
みんなちょっと離れて目
細めて、まあそうなりますね。
あ、でも確かにケイジャーさんそれやってるイメージあるな。
あ、目細めてるイメージあるな。
うん、
あれは禁止だったんですよ、単純に。
あ、なるほど、
遠くが見えないやつ、
はいはい、目細めたら見えやすくな
ります
、
ね、ミーティングするときわざとあのみんな遠くにあのホワイトボード置いてやるでしょ、わざと俺が見えないところ
。違います。
嫌がらせじゃないよ。
だからあれ見えるとだいぶ目をこうね細めて、わかりますかね、この映像を見てる方。 なんでしたっけ、
これユーストリーム放送で、
ユーストリーム見てる皆さん、
はい、ホームページから、ね、見れるんで。
こんなだったんですよ。もう、
あ、めっちゃ細めますね。
でも、もうほぼ目閉じてんじゃないかっていう。
まあでもそんな感じで
やってました、
ね、イメージやってますもんね。
もうほぼもう無理ですね。
大変でしたね。
だからもう僕も、うん、なんていうんですか、科学の進歩待ちですね、正直。
これってなんか友達でなんか目が悪くなった人の話とかで、黒板の字が急にぼやけ始めて、
うん、
そっからずっとぼやけてるみたいな話も聞いたことあるんですよ。
あ、でも俺2人は目悪くないの。
僕小2から眼鏡ですね。
ああ、じゃあもう慣れてますね。
うん、もう、
うん、
だから眼鏡が嫌で最初小1ぐらいから目悪くなってきたんですけど、
うん、
隠してたんですよ、ずっと僕。
うーん、
どう隠せれば。
で、黒板の字とか見えないさ、席次第では、
はいはいはい、
でこう手をこう筒状にこうグーにして、
はいはいはい、はい、
こうやったら見えやすくなるのよ。
見えるんですよ、
ちっちゃい穴
から。あ、そうなんだ。
多分光がね、
目細めんのも。でもそれと一緒ですよ。
あ、光のなんか入る量を調節してるんですね。
そうそうそう、そしたらなんか見えやすくなるらしいんだよ。
はあ、
だからもう人相悪いとか言われてたよ、ちっちゃい頃は。
ああ、なるほどね。
睨んでるような。
お、でも
この、いや、筒状でも持ってる人は人相悪くないんじゃない、はい、
そうっすよね。
かわいい
っすよ、かわいらしいっすよね。両筒だったらかわいいっすよね。パンツ丸見え状態ですよね、あのね。
そうそう、
ね、でもただそれ目悪いの全然隠しきれてないけどな。 あの子筒作ってるってだからな。
だから筒作ってるから、うん、広範囲で見れないってのがね、まあ難易度とか視覚だらけだから。
あ、
ね、もう攻めだられたら終わり
よ。どんな状況だばんや。
授業中敵が攻めてきたらもう終わりよね。
いや、どんな小学校時代過ごしていれば。
うん、
だから遠視っていうのは急になるもんなんすか。あ、今日から
遠視、老眼でしょ。
老眼、今日から、あ、俺老眼だったやつだって急になんか。
僕はもう
なるんすか。
僕はもう先週のちょうど水曜日ぐらいから、
木
曜日だ、木曜日、急にもう木曜日からもう
もうなったなって。
そうなるんだ。
なんかなりましたね、
びっくりっすね。
もう、ま、
地獄ですね今。
枕元におじいちゃんおばあちゃんが立ってたらもう老眼スタートみたいな。
な
んか
ダルバ
やってんじゃないかなと思うんですよ寝てる間に。なんか霊が目を殴って
眼球を
なんかお前ももうそろそろだよ
って孫にやらないといけないみたいな霊界のルールがあるんですか。
なんかあると思うよ。うん、
でもなんかテレビとか見ててもこの松本人志さんとかがそういう話とかもするさたまに。
ああなんかもう
老眼がみたいな、そういうの聞いたらええって思うよな。
まあ確かにね。
それをケイジャさんが今日聞いてまたええって。
いやもうなりましたねもう完全に。
はあ
確かにもう40ってもうそんな年なんだっていう感じはしますね。
うん、いやもうそんなもんですよ。
はあ
だからもうだから科学進歩待ちですもん本当。
ま
あまさかテレビで見たけどあれ、はいはい、なんかもうこっちにチップ埋め込んでるアメリカ人が何万人かいるんでしょ。
え親指と人差し指の
何十万ぐらいで、もうここで、
はい、
もう家の鍵もロックもカ
チャカチャ。え？
はあ、なるほど。
テレビでやってましたよ。あのあれで、あれ何でしたっけあの面白いやつ。
世界丸見え。
全然違います。
全然違いますか？
全く。
ほんまでっか TV。
いやもう全然違う。
全然違うんかい。
アンビリバボー。
いや違います。
面白いテレビ。
あれですあの。
RQ ワイド。
いや全然
違います。いや終わったよや。
あ終わったば。
俺なんかが夢見
見る前に終わっちゃってるやしもう。あのあれですあの。都市伝説のやつ、都市伝説。
ああやりすぎ工事、
はいはいはい、
やりすぎ工事ですか。
ですかね、
はいはい。
でやってましたよ本当に。
へえ。
はあもうそんな時代なんすね。
トランプがごなんていうのあの当選したのも一応裏がある。まあまあこういうまあの流れの中の一環ですけど。
まあ、で
もすごい
信憑性はありますね。
さっきなんかゲイジャさんが指してたところはこの親指と人差し指の間のこの
水かき的な
ところというか。そうですね。カッパだったらこっちで。
そうですね。なんかチップ。
両全ての指の間にそういうチップがあって、うん、あれこの部屋の鍵どれだったかなみたいな
もう
みたいジャラジャラみたいな
感じです
これだったらもう鍵持った方がいい
チップの容量増やせや、
う
ん
そう
っ
すね、
まずだからなんかそういうのも進化して自分のはまだ古いタイプでこの人大統領選出てた人なんですけど、
はい、
そういう IT 関係であ違うななんかそういう科学的なもんで最先端行こうとしてる党みたいな、
は
い、だなんかあるみたいです。もう自分のまだ古いんだけどって言ってまた新しいのありますよ
セブンみたいな6から7みたいない
っぱいあるみどんどんもうそういう時代が来てるみたいです。
やべえプチアンドロイドじゃないですかもう
だ分からないですけど飛行機乗るとき大丈夫かなと思ってるんですよだから、
ね、あピーピーピーって
まあ一応そういうのが、まあ、飛行機もあると思うんですけどあのレントゲン的な
やつですよねこれあれチップだよって言って入って実は爆弾だったとかね
可能性があるんでだからこういうのも周知しておかないとね
確かに泣きにしもあらずだ
だから俺も目ん玉にこう入れてね
チップを
むしろもうあのアフリカのね民族よりももっと見えるぐらいの
100
キロ先まで見えるぐらいのちょっとレベルまでちょっと科学進歩してほしいですね
すごいなまず老眼鏡買った方がいいですよ
まあでも老眼鏡まあ老眼鏡がいいのかなじゃあ
いやそこに落ち着くんかい
老眼鏡がね
老眼鏡
もねワニ先生がやってないから俺もやりたくなるんですよ
あそっか
あ確かに
不思議だワニ先生不思議だない
やでもワニ先生は不思議っていうかもう感覚で生きてるみたいです
あ確かに
全部見た目も聞こえるのも
だってまず焦点合ってないですもんね
それもう合わす気もないじゃないですかワニ先生
だからもう本当にあれなんでしょうね、うん、もうなんて座頭市ではないですけどもう そこに気配というか
そうそうそう
もしかしてコウモリ的な感じであっつって帰ってきた超音波 で、その物体を把握してるかもしれない
本当に感覚で生きてるんだ
自力で科学超えたなん
てそうだって見てないもんこの対象となってるもの
だから会話から成り立たないさ
はい
もう爆笑してたんだけどあれなんかやっぱ感覚で喋ってるからこうなってるみたいな自分で言ってました
へえ
感覚です
ごいな
感覚で感覚で
だから話が合わないし話が被るんですよ、
う
ん
おしかも感覚で喋ってるけど残念ながらその感覚がおずれになってるっていう、
うん
まあね、
だから一生噛み合わないっていうね
あとあの目もね、はい、悪いはずだけどなんかあたかも私は正しく今メール打ち込みましたみたいな
あ
はいはいはいはい
大体失敗してるじゃないですか
大体失敗してます
ねちょっと某
免許書に、うん、ワニ先生の某免許書に落書きしたんですよ
免許証だし
落書きしてはいけない
運転免許証じゃないのそれいや
某免許証
某免許証、う
ん、で落書きしたんですよしてハリ先生に返したら全く気づかなくてハリ先生見てくださいこれっつってあはいはいはい って普通に財布に入れましたから、ね、へ、何も気づいてないですよ。だから俺の感覚がで笑ってるだけだったらしい感じなんですよ。で第三者に見せる時があって、はい、ちょっと暴起組織にしたら相当怒られたらしくて、なんこれっつってやってはいけないじゃないですか、はいはいはい、今ラジオで言ってるのも多分ダメと思うんですけどしたらワニ先生見えないから、うん、え何がですかって言ってました
やば
がっつり落書き俺したのに、いや全く見えないらしくて、
オリジンの最年長2人で何やってんすか
いやこれはもうだいぶ前ですよ。僕
すごいもうサーモグラフィティみたいな感じで見えてるかもね。
あもう色で見えてる、
色でも
あなんか赤くなってる、人間がいるかもしれないみたいな、で超音波はめがいてきて、
ね、あ
大体こちらにいるなみたいな、
もうハエですね。
そしてもうハエとかそういう類のものと一緒ですよ何でしたっけ、あのエイリアンプレデターみたいな、あなるほどプレデターみたいなもんですよね、はいはい、もう
そっか
口元プレデターっぽいもんな、あの人な、
うん、ダルダルだからないろいろ出てる
もんな、あれは見えないんだぜ、ね、じゃあのなんか都とか石垣のパーントゥでしたっけ、なんかあの
泥で、
泥で、
ああ固めた
の泥塗ってるからワニ先生あれ見えないんですよ、
もう多分そう
っすぶつかるんですよ道でブワーンっつって、あ
急に泥がついてなんだこれっていう、
なんだこれ
びっくりするっていう。
プレデターも戦士以外とは戦わないじゃないですか。
ああなるほど、
そんな感じでもう芸人以外はもう芸人が見えてないかもしれないです、逆に一般人しか見えてないかもしれない。
でも年取るとねいろいろ変わってくるんで、
うん、これ気をつけた方がいいですね。で
前向きにちょっとねいいデータ欲しいですね、
うん、まあ、確かに。もうしかももうどんどんこの寿命も伸びてきて、
うん、
40でも、まあ、まあ折り返しぐらいの感じですからね。
そうですね。
だから
でも頭打ちっぽくないですか。
頭打ちっていうのは
もう80歳ぐらいかも伸びてないじゃないですか、多分江戸時代か分からんけど、
うんうんうん、
はいはいはい、
今こんなね豊かなのに。
あなんか僕最近なんか見たんですけど、今9歳の子はなんか 80% 100歳まで生きるみたいな、
う
ん、ことをなんか有名な海外の学者さんが本出したって言って、なんか小泉進一郎さんとかはもうそれをもうこれは本当だからって言って、まあ、そこに向けて政策とかどんどん進めていくっていう。
それって日本だけってこと。いやめったに貧困とかも含め、
あ多分貧困は含めないんじゃないかな、分からんけど先進国のとかじゃない。
あそっか、
うん、
すごいっすね、
うん、だからもう
あじゃあ伸びてんだ。
100歳まで生きたらもう60年老眼で生きないといけないから、だからこの高齢化社会にもなりますし、うん、もう商品の裏の文字とかもめちゃくちゃ大きくなってもう入りきらなくなるかもしれないですよね。
で目はどうにかできるんじゃ、まあ、単純に一応まあメガネっていう手もあるけど、
あまあまあ
もうちょっとこう埋め込む。そうそう俺もやっぱり IT 好きだから、 IT っていう価格
そんなイメージないよ、
最先端好きだから
スマホも持ってないでしょ。
だから目ん玉にちょっと埋め込みたいな
結局それかい、
何かね欲しくない、なんか
確かにね、メガネとかつけるのやっぱ勇気いりますよね。
そうですうん、今はでもあれじゃないですか、皆さんちょっとおしゃれ的な感覚でやるじゃないですか、うん、ワニ先生もね
もう
おしゃれもミラノにも行ったことあるワニ先生、メガネも再生ずっとやってるじゃないですか、
はいはい、ミラノの話聞いたことないですけど
老眼なのに入ってないの、
はいはい、伊達メガネみたいな、
そうそうそうそう、
僕はもう伊達メガネがもう絶対つけれないんですよ。もうコンタクトしてるからってのもあるかもしれんけど、
はいはいはい、
なんかなんでって思うのよ、目悪い人からしたら。
ああ意味ないしっていう、
こっちは好きでつけてんじゃねえんだぞっていう
あおしゃれでつけるなっていう、
そう意味わからんさ、俺が今コンタクトつけてその上からあのワニ先生がつけるようなレンズのないメガネつけてたら、
メガネつけると思う
もん、なんだわセブンやしって、セブンの変身時やしって思うけど、
セブンの変身時、
ウルトラマンセブンの変身時やしって思うのよ。
いや俺セブンの変身時わからんけど、
からんか
そんななんだ
拾ってあげて相方の
全部分からんよ、や
こうやるやつでしょ。
そうです、
あそうなんです
か、帽子とかね、勇気いりますよねそういうのも。
まあ、でも年も100ぐらいいくんだったらなるんじゃないですか、目ん玉に入れる式もう何回も言ってますけど、目ん玉に何かを入れて目をよくする、
まあ、コンタクトもそうですもんね、言ってしまえば。
まあまあそっか、
うん、
なんか東映ではないですけどこのなんていうんですか、プロジェクターみたいなのできそうです
ね。あ鉄腕アトムだ。
そうそうそう、でもその本には見えないかもしれないから、
うん、
プロジェクターの目を入れた友人の映像を友人が見るみたいななるかもしれないですね。
ああそっか、自分ではもう投影してるだけだから、
あーって映してどうか面白いかっつって、面白いよって、
おちゃんと映ってるっつって、
そうそうそう、
腎臓ちょっと半分腎臓っ 人間っぽいですね、こうなるとね。
ですね。
でもなんかなかったでしたっけ、映画とかでも、あの孫悟空じゃないですけど、はい、もう目ん玉誰か歩いてる人見たらこの人のデータみたいな頭で思ったらなんかめあのこう道にディディディディディディって出てくるみたいな、
は
あ、
なんだっけ
こいつの名前は誰誰みたいな、何歳何歳みたいな、はあ、なんかそんぐらいの目ん玉なりそうな感じしません？
デスノートではなくて、
あでもターミネーターでそうですよね。
ああ そんな感じそんな感じで、
少年名前なんでしたっけ、ショーン・コネリーじゃなくて、
なんかあの
ショーン・コナーでしたっけ、
あそんなやつ、まあまあまあ、そんなやつ、
うーん
できそうじゃないもん、うん、
確かに、
でなんか目ん玉に白内障もあれでしょ、なんか手術するでしょ、なんか白内障でしたっけ、なんか取るよね、あの目ん玉の
え
なんかあのゼリーみたいなやつ、
あ、
ね、
あれですか、レーシック、
レーシックじゃないやつです、普通の病気の場合、
そう抜本的治療方法があるんですね、
だからなんかできそうじゃない、メンタマって、
その代わりにまた
メンタマって意外と何でもできそうな感じしない、あの野球でもなかったメンタマに当たってから、
はい、
目がしぼしぼしちゃったけど、
はい、
復活したみたいな、
へえ、
ただ液が出、液っていうか水分が出ただけで、
あ僕あれあります
よ、目って強い気がする
んだ、確かに強いっていうか結構なんていうんですか、柔軟っすよね、
柔軟な気がする、
昔猫触ってかわいいかわいいって、
うん、
で多分目ひっかいてるんですよ、目こすってるんですよ、うん、白身部分がブクって出て白身だけよ、
あなんかあったな、
で目閉じるじゃないですか、したらこのブクって出てるから白身だけこういたら唇からベロがベッて出てるみたいな感じでブクッて出てるんですよ、あこれそっか大人になってもあるな一回、
おおでよな、
温泉行って、うん、あ温泉っていうかな、あ泊ま M1 予選かなんかで、
あだっただ
った、多
分シャン
プーのシャンプーの目に悪いなんか海面活性剤っていうのか
あが入ってるの
わかんないけど、うん、がそれが入って多分強いシャンプーだったんでしょうね、それが、
そんなシャンプーあるわ、
一応目悪いらしいですよ目に、
だ
から気をつけて、でそこ白目ブクって出て M1 予選明日っすけど、タオだーっつってごめんっつって俺目ブクってなってるっつって朝一で眼科行きたいっつって、
で俺なんか眼科南みたいな検索してからな、
調べてからな、
朝一ここ空いてるぜっつって、
朝だったらシューってしぼんでました、
うん、ベロンって出た白目がヒュッて引っ込んでて、
ヒュッて引っ込んで、
いや恐ろしいっすね、
あだからまあありそうっすね、さっきも言ってたのがこのいろいろ文字が出てきたりとか、もう最先端の目ん玉ね、
いるんじゃないかなと思います逆に、本当はもう、
あなるほど、
すでに誰か臨床試験というか実験やってんじゃないかな、
うん、なんかウェアラブルウェア、ウェアラブルウェアラブルウェア、なんていうか違う、ウェアラブルなんちゃらってあるじゃないですか、なんか装着できる IT みたいな、うん、なんか
iPhone ウォッチみたいな、
iPhone ウォッチみたいな、
うんうんうんうん、
iWatch iPhone ウォッチとかいうやつの、うん、メガネバージョンとかも多分もう、
あ出そう、
メガネはありそう
っすね、出そうかも、出てるか分からんけど、ね、多分あるよね、
あるんじゃ、
コナンもつけてるぐらいだもんな、
コナンもつけてたか、
コナンそんなすごい子供なんだ、
コナンのメガネなんかすごかったっすよね、ポチッとしたらなんか出ましたよね、
あなんかあった気する、
相手までの距離とか出たような確か、
あそんなのすぐできそうだな、
それでサッカーボール蹴ってんかった、
だってそっか、相手までの距離はもうはっきり言ってあるじゃないですか、この測量の機械と全く同じじゃないですか、あれを目に眼鏡にすればいいだけだから、
やばいっすね、
だしもう逆にもう戦闘能力が分かるドラゴンボールのスカウターみたいな、
あーいいね、
やつとかもいろんな能力がもうどんどんついて、
興奮するねそういう時代来たら、
投資したくなりましたね、一株いくらですかね、
そういうそんな富豪でもないでしょ
まず老眼買おうお金探したんですよ
老眼鏡かあれ宅建じゃないのあれ
全然金ないやしはい、ということで
直したい、
ね、皆さんの、はい、目情報もお待ちしております、
このチ
ョコは僕たちに差し入れですか、
全曜日にですかね、
あそうですか、じゃあこれ後ほども紹介したいと思います、
はい、
はい、ということで、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp でございます、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします、
はいどうもリップサービスです、
江森さん今日も顔が大きいですね、
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前、良い品たくさん並べたろか、
お今日も滑り知らず、
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで、今日も報復 Z を間違いなし、
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか、
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ、 良い品をいつも安くビッグワン。
水曜オリジンアワーやっております。あということで先ほど、ちょっと紹介しましたけど、来てるんですよね。
来てます。チョコレート、
お
ハッピーバレンタイン、オリジンアワー、オリジンチャンプル、ウィークリーパッション、ゴージャスゴージャス、エトラジの皆さんへ、ラジオネームみーちゃんさんよりチョコレート。
みーちゃんさんありがとうございま す,
あざーす。
なんていうんですかね、ボンボンっていうんですかね。
青森入ってんの、
わかんない、違うか、ナッツ系のやつかな。
あ、だろうね。ああなるほど、見た目的にはもう
金の玉ですよ。
本当だ、
金玉。
あ、完璧にナッツボールだねこれね。
ナッツボール、
ナッツのクラッシュが散りばめられてるんですね。ちなみにユーストリーム放送もやっておりまして、ね、この FM ナンのホームページから、まあ、リアルタイムで動画でもラジオを楽しめるということで。
そうなんです。
もう先ほどもこのメールアドレスを読んでる時にもケイジャーさんが、もうずっと面白い動きしてましたからね。
そうなんです、面白い動きしかやらないんでね寝てる時以外も全部ずっと俺面白い動きばっかりしてます。
いや別に動き推しではないでしょ。
取り憑かれてますからね、もう面白い動きの精霊にも取り憑かれてるから、
最高やし。
そしてまだあります、セントバレンタインデーということで、オリアワオリちゃんエトラジウィークリパッションゴージャスの皆様、お一人一個カプリコどうぞ。餃子大好き、餃子大好きなんじゃ、餃子大好きなんじゃより。
お、ありがとうございます。
すごいカプリコ、
もうカプリコもこれまたバレンタイン仕様にね、やってるんですかね、発売を。
辻口博信監修、シャンパン仕立てのカプリコスティック。
はー、辻口博信さんか。
先ほどこれは何さんでしたっけ。
こちらはみーちゃんさんですね。
みーちゃんさん、
みーちゃんさんからもらったチョコ美味しいな。中にこの生チョコが入ってるタイプの。
あー、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうもいただきましょう。
いただきましょう。シャンパン仕立て、
そっか、あれか、バレンタインズデ
ー、はいはい、
そういう流れ。
まあ、2月14日がバレンタインデーということで、
はい、
もうチョコレートが切ってるってことですよね。
カプリコ、
ありがとうございます。僕カットちゃんさんからもそういえばいただいたんですよ。
あ、そうなんですか。これは
もう、
ライブの時に、
内地行った時に、
あ、 R1 予選の時に、
はい、
はいはいはいはい、
ちょっと早いですけどって言われて、 いやもうありがとうございますっつって。
あ、すごいな、でも用意周到っすね、その時に足持ってくれてすごいですね。1ヶ月前くらいですもんね。
あ、美味しいっすねこれ。
美味しい、
ゴディバの、
うわ、
お、
これすごい、
板チョコ、板チョコ、
ゴディバの板チョコ、
もうチョコレートの王様じゃないですか。
カッチャンさんは言ってなかったんですけど、なんか、まあ、これぐらいの、え、10センチの長方形みたい、なんていうんですか、正方形ぐらいなんですけど、
うんうん、
なんか後ろの値段貼ってあったの、なんか1500万ぐらい、
いや高さよ、や
ありがとうございますカッチャンさん、本当に。
いえ、だとしたら1500万の値札剥がしてくださいよ、気使ってしゃあないよ。
そんな値札払わんでしょ、 それぐらいの値段するやつ値段払えんよ。
目が悪かったんで別のもん見たかもしれない。
あ、老眼が、
うん、老眼が。でもシンはチョコ好きだよね。
お嬢だっ
け、もう差し入れ前に普通に自分で買ってチョコ食ってたもんな、うん、
乳酸菌チョコ。インフルエンザ流行ってるからさ、
あ、免疫つけてんだ、
乳酸菌は取り入れようとしてんのよ。
うん、チョコはなかなか僕自分では買わないですね。ケイジャーさん買います？
俺、まあ、たまにですね。たまに買います。チョコっていうか、もうチョコみたいな、こんなもんあるじゃないですよ。ちょっと一応コーティング、なんていうの、
あ、トップとか純チョコレート菓子っていう。
そうですね、
チョコっと、
チョコっと、いや俺人気や、
タケノコの砂糖とかチョコっと
チョコっとタケノコ、
チョコっと連発しないでいいよ。や
チョコっと食べるのがいいんですよね。
そういうやつだったら買ったりもしますね。
うん、
なるほど。でもお菓子全部好きでしょ。
何でも好きっすね。
そうそう、だからもう父も食いしん坊だから、
うん、
落ちてるのもよくね、食べてるの見たことある。
そうそうそう
そう、とか、
そうそうそう、
バイク乗ってても落ちてるの、
そうそうそう、
拾いながらやるよね。
もう唯一変わらない吸引力
乗りつこみそうにしていいそうそうそう、ね、唯一変わらない吸引力って何だ
ろう。何よや、何よ、 ツッコミ舐めるなよみたいな。
違う違う違う違う、
ほれ見ろみたいな。
違う違う、絶対するだろうと思う流れ的に。
いやもう俺は落ちてるもんでも食べますよそりゃ、うん、だからもう腸炎になるんだし
最近なんか腸炎流行ってんの？
流行ってますね。
あ、確かにお前もなってたし。
そば、そば町、そば町でしょ。
そば町、
そば町も。
そば町になったんだ。
うん。
ああ、そば町も腸炎になってね、大変みたいですよ。
これ何？カプリコってこんな、何これ初めて見た。
大人のカプリコみたいな、
ね。辻口さん作ってくれたんだこういうの。
ですね。
あ、監修か。
うん、辻口さんはやっぱり。シャンパン使いなんですかね。
グリコさんすごいね。グリコさん、これはグリコっていうのは何、名字とかじゃなくて何なの？
ん、グリコ。確かに
大体日本って名字の会社が多いじゃないですか。
うん、
江崎グリコとかじゃなかったですか？違います。
あ、確かにセットで聞いたことあるね。江崎グリコっていう。
江崎か、当たってる。
うん、なんかな、グリコ、
グリコ、
あ、グリコーゲンから来てんだ。そうだ。
あ、そうなの？
確かそうだったと思うわ。
グリコ、
ごめんなさい嘘だった。
グリコーゲンって、
あ、なんかの成分。
グリコーゲンってなんか糖質とかじゃなかった？
へえ、
え、なんか怖い。ちょっと調べますか。
あ、なんか成分の一部を名前を拝借した形か。
本当だ。
グリコって
香りがシャンパンの香り、
うん、しますよね。グリコってあれでしょ、この一粒元気みたいな。
そうそうそう、一粒3000m だっけ。
何ねそれ。
なんかキャッチフレーズあるじゃないですか、
あの大阪の。
そうそう、グリコのこのマラソンランナーみたいなキャラクターあるじゃないですか、うん、それなんか一粒何千メートルっていうキャッチフレーズなかった
です
か？
いや俺全く分からないです。
え、
一粒何千メートルって何、どういうこと？多分走れるってこと？
そうそう、多分そうじゃないですか。
ちょっと僕のグリコーゲン当たってましたよ。
あ、グリコーゲンだからグリコ。
グリコは江崎かな、分かんないけど、グリコから発売されてる玩具付きキャラメルで、もちゃつきキャラメル。
あ、だったわ。
同社の登録商標である。商品名は成分として含まれているグリコーゲンに由来する森永ミルクキャラメル、明治キャラメルとともに古い歴史を持つキャラメルの一つと。キャッチコピーは一粒300m。
あ、300m か。だから10粒分いっちゃってたな、 3000m だったら。
ごめん、ずっとさっきは唇にチョコついてて気持ち悪いよ、う
ん、いや言わんけ、それはバレてないんだ。あ、バレてるか。ユーストリームでバレてるか。
上唇についてる。
スカトロマンみたい。
誰がスカトロマンだばや。
選手に引き続き。
いい。
でも1週間ずっとスカトロマンってすごいよ。
いや、選手俺スカトロマンでした。俺覚えないですよそんなの。
やめましょう。
選手に引き続きってわけわからん、
うん、でもありがとうございます。美味しいですね。
美味しい。
もらう予定あるんですか？
バレンタインで。ところないですかね。
ないっすね。まあでも俺本当にマジでチョコレートってもらったことないっすよ。
なんで？
いやもうモテないっすもんね。なんかバレンタインの
時に、ああいうのってモテなくてももらえるもんじゃないの？
あ、ギリチョコはもちろんありますよ。
あ、本命ってこと？
待って待って、
はいはいはい、
何か袋を持った女が。ああそういうことか。俺たちにチョコを持ってきたわけじゃ
ない。いや韓国の方じゃないですか。
あ、そうですか、うん。でも肌見て気使ってとかじゃない？
いや甘いもん食いすぎてるんかな、じゃないよ。や、中学校の時はプリプリでした俺。
あ、プリプリの時はもらえてんかったんだ。
もらえてんかったよ。お、だからなんかこの男子がバレンタインデーの近くになったらわさわさするみたいなエピソードトークとか、やっぱこの時期になったらテレビとか増えるじゃないですか。俺全く共感できないんですよ。もう本当にただの平日、もう一つも思い出ないですね。
あ、そうなんだ。
も俺もそんなに、そうでもらってないですよ僕も。
うん、嘘でしょ。
本当本
当。マジで？
なんか、うーん。
じゃあもう、
そう
っ
すね。
時代なんかな、じゃあ。
ブサイクってことで。
もう僕も。
ブサイクジャンルでいいの？
僕も整形したんだよね。
いや、いつ整形してたばい。
プリプリじゃなかったんだ。
プリプリでも僕も元々こんなボコボコだったから、ね。
おお、皮膚がダメだったんだ。
コウタ君、コウタ君今ちょっと遊びに来て。
吉本推しコウタ君。
コウタ君はもらってる？
チョコレートもらったことある？
お、
あるんかい。
本命ですぐ付き合ったの。すぐ付き合ったの。
付き合ってない。
付き合ってはないけど、あ、友チョコ、ギリチョコってことか。じゃあ友チョコだったら男からもらうってことになるよ。男からももらう。
へえ、ほんギリチョコ。
あ、ギリチョコね。
みんな、なんかもらってないって言うけど本当なの？みんな言わない、もらってないって。本当？
じゃあなんかもらってるって言っていいのはなんていうんですかね、もうイメージですけど、おはようっつって、
うん、
靴箱バッと開けたらダバババババっていろんな包装に包まれたね、 チョコが出てきて、あれをもうもらってるって言っていいみたいなイメージありますよね。
1個2個の話じゃなくて、もう大量にもらってる人はもらってるって言ってみたいな、
は
い、
その時の彼女からもらうとかはなんかもらったにもらったではいいんですけど、ちょっと数えない。
もらってるけど、まあ身内だもんな。
確かにあるね、靴箱今時あるのか分からんけど、例えば入れるさ、最初の人はいいよ、女の人
はい、
と2人目3人目からさ、はい、あれ入ってるってなるさ。
なりますよね。
それでもぶち込むんだんですね、私のがすげえんだみたいな、ね、そういうことなのかな。
うーん、
あれ確かそうっすよね。
女の人じゃあ強い気持ちで入れてるんだ。じゃあやっぱり
あの靴箱にしっかり入るサイズのものをちゃんと寸法を測ってやってるわけですよね。
確かに、
うーん、
すごいな。直ではないのかな。直でやる人って言ったらもっと根性のある女子のことかな。根性って言っていいのか分からないですけど、
先輩もらってくださいみたいな。
そうそうそうそう、
わーいいっすね。
もうなんか青春してる感じです
ね、
女子は。もうなんか成功するのも振られるのもみたいな、
うーん、
あります。この逆に逆に
逆チョコ、
逆チョコっていうかホワイトデーとか関連して。
ホワイトデーは
あれじゃない、まあ、でも2人の時代って禁止の時じゃないの、学校、
禁止だったけど、もうまあ破ってましたね。
禁止とは言うけども、まあ、実質みんなやってるみたいな。
まあ、確かに優しい若い先生だったら黙認してくれるみたいなのもありそうですね、うん、なんか
一回ホワイ、まあ、彼女がいて3人ぐらいで集まって、でホワイトでお返し手作りチョコもらって、俺たちも手作りチョコ作ろうってなって、でなんかボンボンみたいなのかっこいいんじゃねみたいな、
あちょっとウイスキーが入ってるみたいな、
そう、それやってみよう、それやってみようって3人で話し合って、チョコを湯煎で溶かすところ始めて、
うん、
酒の分量間違えて、ただの酒くせえ茶色い液体が出て
なるほど。
それは
固形にもならなかったんだ、うん、
それをそれだからね、ホワイトデーの思い出といえば。
なるほどね、うん、あでもあるじゃない、シュリは彼女いるか ら,
あ
ら
まあそうですね、もう今年はだから人生初彼女がいるバレンタインデーですからね。
ギリチョコかな、ギリチョコ
で、ギリチョコだばや。いや一応難しいところでありますよ、なんかお母さんからもらうみたいな感じですもんね、要は必ずもらえるじゃないけど。
あでも、
うん、身内というか。
何郵送されてくんの。
あでも確かにな、そう考えたら分からんな。
ねえ、
うん、
でもどこだっけ、おしゃれなとこでしょ。
うん、まあ、関西の方に
ねえ、
うん、
いいの来そうね。
あまあ確かにね、
おしゃれな街なんです。
なるほど、
うん、
チンスコじゃないやつね。
いやチンスコは来ないでしょ、関西に行って。
そうじゃ
逆輸入じゃないですか。
素敵なやつが来るんだ。
うん、来るんじゃないですか。もう、うん、あれ大阪城チョコみたいな。
14日ってちょうどじゃない。
ちょうどなんですか、
うん、俺違うか、来週の火曜日だ。じゃあ水曜日、次の日楽しみですね。じゃあ
うん、そうですね。コーナーはもう行っていいんですかね。
コーナー、うん、そっかあるか、うん、そっかそっか、忘れてたな。コーナー
もう完全に放置されてますね、
うん、じゃあそれではこの時間はこの企画いきましょう。
はい、
コーナートライアル。はい、水曜オリジンアワーでは3つのコーナーをやっておりまして、
はい、
それぞれリスナーさんからメールを募集しております。その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます。
その通りです。
はい、ということで、まず一つ目こちらのコーナーいきましょう。
はい、
新しい言語を考えてください
。
イエーイ。
はい、日本はですね、再来年、2019年から、
うん、
もう決まってんのこれ。
もう平成30年でも平成は最後と。
間違いない
やん、ね、間違いない。もう新しい言語になると決まっておりますので。
やっぱりなっつっても俺はもう帰るよ。
自分だけ。僕ら決まってますね。大丈夫です。
役所行ってもないよ、新しい言語ないよっていうような。
もうしっかりこれ決まってますんで。
分かった分かった。
はい、平成30年までですので、
はい
はい、新しい言語を何がいいかっていうのをちょっとリスナーの皆さんに聞くというコーナーです。
やりましょう、
はい、行きましょう。
まず一つ目こちら、国分寺の加藤ちゃんさんよりいただいております。
ありがとうございます。
新しい言語、右手を上げろ。
あら、まさかの。
こちら水曜オリジンチャンプルで高子さんがやってらっしゃる、
はい、
右手を上げて念を込めて高子さんに素敵な結婚相手が見つかるように祈るコーナー。
はい、
国民レベルで行えばなんとかなるんじゃないかと思って言語にすることを提案しますと。
なるほど。
先ほどあの牛乳屋のひふみさんが、
うん、
来てやってたやつですよね。
やってましたね。
なんか右手上げるっていう、うん、
国民レベルであったらもうその時点でもう結婚相手すぐ見つかりそうですけどね。
うん、もう興味ありやしやっていう ね元気玉やしやっていうね、システムとしては。
あ、でもいいんじゃない、うん、
ことですね。
高子さんの一人勝ちですね。
うん、右手を上げろ元年、
はい、
右手を上げろ2年みたいなね、うん、さあ、続きましてこちら、千田里奈さんよりいただきます、はい、新しい年号カンポッポー、アルファベット表記は K です。何よりくだらなすぎて嫌なこともどうでもよくなります。俺カンポッポを元年に離婚してさとか、うん、私たちカンポッポ世代だからさ、カンポッポ初のデモ行進です、国会前がカンポッポですとか、なんか気が抜けちゃいますね。国会前がカンポッポはどういう状況だかっていうことですけどね、ちなみにセンダーリーナさんは炭酸飲料をお箸でかまかして、
うん、
お箸でかまかして
かき回してとかですかね、
うん、なんか方言ですかね。炭酸飲料をお箸でかまかして、
はい、
少し気の抜けたぐらいがちょうどいいと思いますと、うん、うん、いただいております。
なるほど、
うん、カンポッポ
カンポッポ、
うん、ついに
2年くらいしか持ちそうにない感じしません、
うん、2年持ったら上出来っすよね。
上出来なんだ。
おお、もう元年で終わるんじゃないかと言われてるね。カンポッポが続いたよみたいな感じになりそうですね、うん、続きましてはこちら、牧旦那さんいただきます、はい、新しい言語を教えてください、うん、弟お母が交わって、こちら自分の歴史に向き合うためにと来ておりますね。
うん、
うん、弟お母が交わって元年それおのおのでしょ。
まあそうですけど、
おのおのの誕生日の年がその元年ですからね、
うん、弟お母が交わったのは平本当は平成何年とかなるんだよね。
お
今弟お母が交わった1年だけど本当はみたいな感じになるんだよね、
うん、これはまた、うん、
なるほどね、
共通の意識にするのは難しいですよね、
うん、
もう元年の世代以外は、うん、ややこしくなりますからね、う
ん、まあ、ポクするのは成功1年とかになるんですかね。
あ、なるほどね、
なんか漢字っぽくするね。
あ、成功1年、
うんうん、
日本荒れそうだな。そしたら、そして
お、
新しい言語を教えてくださいは、はい、以上3通でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
他のメールも来てる。
じゃあもう続きましてこちら
あるんか、
行きましょうか。
はい、
行きましょう、
行きます、うん、二丁品の武器をなんかみんなで考えて教えてください。
よいしょ
よいしょ、
ね、これもう皆さんのね考える、これこういう風な武器にできるんじゃないかみたいなのをね、うん、お願いします。まずは国分寺の加藤ちゃんさん、うん、二丁品の武器アルミフォイル。
お
う、ほう、
どんな攻め方があるんでしょう。
興味深い。
アルミフォイル、敵が寝ている時丸めて敵の口の中に入れ噛ませてね、そしたら嫌な音が鳴り敵がへこみます。
確かになんか厳しそうっすね。
キキってなりますよね、あれ、
うん、まず苦味でなんか嫌な気持ちになりそうだな。
やったことある？
苦いの？
おー、ないの？
あ、ないの？アルミフォイル分かります？噛んだら、
うん、変なことなる。
キーンってなるの分かんないですか？
へえ。
なんかなりそうっすね。
あれ、あの黒板爪で引っかくみたいな感じ？
違う違う、このそのヒエーじゃなくて、もう物理的になんか痛み走るの分からん。
おー、分からんな。
やったことないんだ、なんか実験で。
おー、なんかたまになんかアルミホイルに入ってるやつを食うときに間違って食っちゃって苦みたいな思い出あるけど、
苦いとか分かんないです、
ね、丸めて、うん、もうほんとボールにして噛むね、奥歯でグって。
なんでこれ生えてたんだ、
なんかな、科学の本とか多分あ書いてあったんだよな、やってごらんみたいな。へー、キーンってなるのよ。
へ
ー、痛いね。
全然分からん
な。分かんないか、うん、そうですか。
あ、やってみる価値ありますね。でも
あるかもしれない。俺最近テレビで、
はい、
あの台所のぬめりをまあ、なくすというか、
はいはいはい、
できにくくする簡単な方法って言って、あのアルミホイルをこうくちゅくちゅにして、
はい、
で、あのあるでしょ、あの台所なの、
うん、排水口、
排水口にこう置いとくだけでちょっとぬめりが出にくくなるんですけど、多分で水と溶けて何かが出るって言って
た。電解質みたいな、
分かんないですけど、多分それでやられたんじゃないですか、口の中。
あ、そうなんですか。
なるほど。
もしかしたら
体も電気信号だから、
お、
歯と歯の間ピューって通ったかもしれないね。
ああ、じゃあ口の中のぬめりはなくなってるかもしれんね。
かっこいい、アルミフォイル電解質。
あ、使うときはね、お前が言ってくれるんだ。
そうそうそう、
必殺技名みたいなやつ。
いや、分からんこれはもう気まぐれだけどさ。
あ、パッケージ化しない方がいい、これは、うん、あ、でも聞きたいな、こんなので
。続きまして、センダーリーナさん、
はい、
武器の、二丁品の武器、それは私自身です。
お、
おお、これはなんかちょっとエロさもあるな。
ちょっとエロいな。よく毒舌と言われるんですが、自分でも自覚があります。行った後に反省することが多々あります。職場のボス、かっこ女性がもらい事故をしたり、良くないことが続くというので、私は右眼不足じゃないですかと笑いながら言ったら、ボスには冗談が通じず、私が悪いのと返されてしまいました。はあ、思い出すだけでかんぽっぽです。プレゼントはこんな私を優しく諭してくれる背の高いメガネの似合う男性希望レス。
なるほど、これ右眼不足じゃないですか、もうこの相手が知念田慎一郎さんの、あの大橋のぞみさん、
うん、
を知ってるか知らないかでちょっと受け取り方変わってきますよね。
ですね。
ああ、これお笑いのやつで言ってるんだっていうのか、うん、もう右眼不足ってただただ聞いたら、うん、もうただの本当にね、うん、あんたが悪いですよって言われてるだけに感じたかもしれないね、これね。
これはもう、
いや大部分はそうでしょ、
うん、
ポイズンターンですね。
あ、一応あるんだ、
毒舌ね、
結局あるんすね。
やっぱあるんだ。
ということで2通です。
お、
2通だからやりましたもん。ありがとうございます、ね、あ、これもうピンチだもん。
またでもこの武器のパッケージで毒舌って聞いたら、うん、もう単純にベロをうって差し込んで毒を注入するみたいな。
あ、タオパイパイ、
うん、タオパイパイみたいな。
タオパイパイってそんなのやってんの。
タオパイパイはベロで相手の脳天
で、あれ、
あ、毒ではない、毒ではないです。
人じゃないの、タオパイパイと。
タオパイパイ人です。
人ですけど、まあ
舌がこんなすごいことになるの。
べで首をビシッと刺して、
すごいな、パイパイさん、うん、
ドラゴンボールも設定自由っすからね。
ドラゴンボール。ドラゴンボールってんだ。
ドラゴンボールじゃん。これあの7つ揃えると滑舌が非常に悪くなるというね。
あ、そうか、そういうボール、
はい、ドラゴンボールです。
誰が集める
か。さあ、じゃあこのコーナーいきましょう。
はい、
ケージャージ世代、
よいしょ
よいしょ。
こんな
あれだ、目覚めようですね。
目覚めようか。じゃあいきなりいきましょう。ハイサイツトモです。国際通りのドンキホーテの向かいのキットハウス、僕が覚えているのが、最初はケンタッキーフライドチキンがありました。ケンタッキーフライドチキンが終わって次の店が沖縄出店の吉野家がそこにできたんですよ、ここまでは何のでもない普通の情報ですが、僕がびっくりしたのはが、メニューですよ、うん、今では牛丼並み大盛りとかが普通じゃないですか、
はいはい、
でも吉野家は沖縄を何と思ってたのか、牛丼のメニュー表示がビーフボールと書かれていたんですよ。
へえ、
ここも日本だぞ、何かビーフボールとは。ケージャージさん、チューブで面白いメニューありましたか。僕は宜野湾でビーフファイヤーライスと書かれているメニューを食堂で見たことがあります、これは焼き飯のことみたいで食べたら普通でした。宜野湾の普天間の琉球銀行の、路地のところにありました。ホルモンさん知ってるかなっていうことですね。
はあ、
へえ、なんかもう
ビーフボール、
英語喋る県だと思ってたんだね。統治下だったからかな。
あ、そうじゃない、もう、まあ、外国人向けに、まあ、その表記にしてたのか、もう沖縄向けにやってたのか分かんないですけどね。
これでも直訳知ってますね。なんか焼き飯ビーフファイヤーライスとかね。
あ、牛焼き飯。
そう、
ね、あ、確かに焼き飯はファイヤーライスになるんか。
炒めるってファイヤーなんだ。フライは揚げか、
なんか、うん、でもなんか焼き飯とかのことそう言ってました、ピラフ。
へえ。
英語、
あ、これはもう直訳じゃなくて、ケイジャーさんが子供の時とか、
シュリンプ、シュリンプってエビか、
エビ、
はいはい、
エビチャーハンもフライライス、シュリンプフライライス、なんのかな、なんかそんなの。
へえ。
今でもそうだと思いますよ。まあ、書いてあると思いますよ。
ピラフはあれですよね、でも炒めないですよね。
まあ、炒めないんじゃないですか。
炊飯ですよね、ピラフって。
ああ、そうなんだ。
多分だから直訳したら英語とかも成り立たないじゃないですか。まあ、どっちが先か。大体近い言い方するじゃないですか。近いっていうか理解ができるのがあれなんで、別に直訳が全部じゃないと思うんで。
さすがの外国人も寿司だけは直訳できなかったんでしょうね。もう寿司でしょ。
もう寿司は寿司だね。
そういうことですね。これ、これどうすんの、あとこれな、どこ、
そうなんですよ。
あ、これだけかな、じゃあ。
いつなんですかね。
一通になるのかな。
え、目覚めよ経済世代が。
いや、多分今、大城さんが誠意編集中ということですよね。
なるほど。
おお、
まあ、とりあえずじゃあ今保留で今一通。
そうですね。
あといつも1000通ぐらいあるんで編集大変なんです
よ。本当そうっすよ。
エリスグリのやつを紹介してますからね。
そうなんです。あ、なるほど。
あ、
なるほど。 これがあれか、科学の力だ。
あ、この下にスワイプというやつをね、
なるほど、
やったら最新のやつが出てくるという。
さあさらにいきましょう、目覚めよ経営ジャージ世代ですね、
はい、
国分寺の加藤ちゃんさんからいただいております、
はい、ありがとうございます。
1、加藤ちゃんの子供の頃はスーパーカー消しゴムが大流行、消しても汚れが広がるだけの消しゴムです、滑らせて遊ぶときよく走るように車輪に接着剤を塗ったりしませんでしたが、やってた人手を挙げて、はーい。国分寺の加藤ちゃんさん。2、加藤ちゃんの子供の頃のお風呂は五右衛門風呂。
五右衛門風呂、
マジで。
うちは母が薪をくべて火をつけ、竹筒を拭いて火を起こし、湯を沸かしてました。大抵はお湯がぬるかった。母は薪割りをするときよく親指を斧で切ってました。え、
は、
親指を
よくってすごいな。
家のお風呂が五右衛門風呂だった人手を挙げて、は
い。なかなかいないんじゃないですか。五右衛門風呂って要はあの、な、なの、な、なんすかあれ、
釜みたいな、でっかい釜ね、
ドラム缶みたいな感じですか、
うん、あ、そう、ドラム缶のイメージ俺も、
まあ、それが、まあ、
ドラム缶、まあまあそっか、
材質が木なりなんなりだったんでしょうね。
うん、でも
下が釜で、
あ、釜、火本当に起こして、すごいな。なんか加藤ちゃんさんの先週のメールでなんか水暴走だっけ、おたふく風の時だっけ、
あ、キツネの舌を食うってやつ、
はい、漢方ね、
とかも全く、
そうですね、
なんか僕たちを想像絶しますね。
今だったら金取れそうですけどね、五右衛門風呂ね。
あ、確かに逆に希少価値があってね、良さそうですね。
すごいな。
スーパーカー消しゴムはあれですよね、なんかボールペンの裏で弾くみたいな、違いますかね。
あれはそんなのはやってないですね。
俺なんか時に流行ったやつじゃない。
あ、そうなの。
はじく
ミニ四駆のやつでしょ。
あ、かな。
ミニ四駆スーパーカー消しゴムって本当に金消しみたいな。
はいはいはい、
うんうん、
で指でピンとかですよね。
いや、
え、
やってないです。え、そういうなんか遊び方ってあったんですか。
まあ、ただただそういう形のやつなんですね。
そうそう、消しスーパーカー消しゴム、そうそうそう、
なるほど。
さあ、さらにいただいております、おばんです。こたつの国のお姫様、はい、センダリーナです。
ありがとうございます。
カルピスです。
カルピス、
瓶のカルピスです。
お、
自分で濃さを調節できるのが楽しかったな。もちろん私は濃いめが好きです。夏休みの思い出ですね。今はすぐに飲めるものもあるし、原液もパックやペットボトルに入っていますが、なんだか違うような気がします。センダリーナさんはやっぱり瓶が好きということで、プレゼントは高橋一生さんとカルピスを作って飲みたいの件希望です、ということですね。
なるほど、
なるほど。瓶じゃないですね今はカルピス、
まあ、ギフトとかはあるんじゃない。
偶然見たんですよ最近、
瓶
のやつ、
あったんですね。
あるんですよね、
お歳暮とかかな。じゃあ、あ、今言ったね、
なんか白玉のやつで包まれてるような。
そうなんです、なんかね、紙で包まれてるやつでしたね。
テンション上がります。またなんかみかん味とか普通にはなかなか飲めないような、なんか味とかもいっぱいギフトとか入ってますよね、
はいはい、
あ、
なるほど、カルピスのね、
リンゴ味とか、
なるほど。じゃあ続きまして、新十助のお二人、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
鳥よがりのマーミーです。
あ、どうも。
ディアンデイですね。
ディアン
デイ。今はだいぶ減った公衆電話、皆さんはテレフォンカード持っていましたか。お土産代わりにもらったもの、アイドルやオタク系のもの、いろいろありましたね。ホルモンさんの悪い遊びで思い出したんだけど、私たちが高校生くらいの頃、ずっと度数の減らないテレフォンカードが出回っていました。
何それ。
ここだけの話ね。わかりました。
電波乗ってるよ。
町の片隅で怪しげな外国の方々が安く売りさばいていたみたい。私は会話しなかったけど、友達経由でもらった記憶があります。見てみると、使い終わったテレフォンカードの開いた穴の部分に銀色のテープのようなものが貼ってあり、何回使っても度数が減らないシステムになっていたような。提案デイ、沖縄では出回ったりしていなかったかな、ということで。
はあ、簡単だな。そんな簡単な細工でもうできたんですね。
そういう時代じゃないですかね。
へえ。
あれはやりましたけどね、あの110番のボタンあるじゃないですか、公衆電話。
はいはいはい。
あれでこの自宅とかにかけたら、一瞬繋がるの分かります。
本当に？
全然分かんない。
プルルルルルまで鳴ったっけな。相手がガチャ、はい、プープープーみたいな。
どういう意味？あれ押したらもうそのままパトカーが来るんじゃないの？
いや、じゃなくて、
その飛びすぎたな、やもな。
俺そう思ってました。
あのボタン押して110番押したら警察に繋がるとかじゃない？
そうだと思う俺も。
なるほど、あれを押した後に110なのか119なのかを押して、
そうそうそうそう、
っていうことなんだ。
それで自宅とかにかけて、
はあはあ、
一瞬だけ声聞こえるみたいなのやってた気がするんですよ。
何それ。
誰かがね、シンはやってないけど誰かが
やってた、誰かがやってた。そんなのも、
なるほど、全然わかる。まあ、続きましてホルモン小松さんからいただいております
。ありがとうございます。
電話取らないシュリー・シミネ、チネパラ見たよ、シンさん、
ありがとうございます。
人間国王、ケージャージさん、こんにちは。
こんにちは。
ビッグワンのホルモン小松です。
はい、ありがとうございます。
先週、センダリーナさんが投稿した、イジュアルバーさん、懐かしいな。今、再放送か、リメイク放送しても面白いと思います。さて、今回はテレビつながりで、あの頃の悪者キャラクターの話、しんとすけは知ってるかな、うん、ケージャージさん、そのキャラクター説明、モノマネお願いしますね。ブラックデビル知ってる？ブラックデビル、黒いタイツに黄色い耳、叫び声、何だったっけ、何ですかマン、歌がこんな感じ、何ですか、ちょっと覚えてないですね、何ですか、世界の果てからだったかな、知っとるけ、でかい頭にハテナマーク、知っとるけのけ、知っとるけのけ、アホちゃん、アホちゃいまんねん、パーでんねん、かぶり物が手のひらパーの形、阿弥陀ババア、ババアの格好で胸の扉の中から阿弥陀くじが出たっけ、すべて演じてる芸人は分かりますか、明石家さんまさんが体張ってやってましたね。番組名は俺たち平均族、ビートたけしのたけちゃんマンと戦ってましたね。土曜日の8時の番組で裏番組がドリフターズ、どっち見るか迷ったな、ケージャージさんはどこを見てましたかということですね。
あ、そっか、もうそのドストレートの時代なんですね。
そうですね、
ひょうきん族、ドリフターズの、
なんとなく。でもなんか歌とかがなんか分かんない、登場するときに全部やってたじゃないですか。ここはさすがに知ってますよね、明石家さんまさんね。
まあ、まあ分かるぐらいですね。
まあ、リアルタイムでは見てないよね。
なんか全然見てない。
振り返り映像みたいなやつで見るぐらいですね。
あ、
当時何歳みたいなね。
なるほどね、
確かにすごかったんだよな。
ブラックデビルとタケちゃんマンのセットはめっちゃ映像でも見たことあるんですけどね、詳しくは分かんないですけどね。
なるほど、
うん、
まあ、でも懐かしいですね。あ、そんな時代なんですね。もうさ、続きましてつともさんからさらにいただいております。
ありがとうございます。
あ、これは先ほど読みました。
あ、なるほど、
はい、ということですかね、
はい、
以上1,2,3,4,5通いただきました。ありがとうございます。5通です。
ありがとうございます。
いや、1000通の中のね、今日は5通を
えりすぐりの5通を、
紹介いたしました。ありがとうございます。ということで、
はい、ということで本日、目覚めはケージャージ世代が5通、はい、そして新しい言語が3通、そして、
武器ね、
武器来てる。
いやもう来てない、
じゃあ、日用品で、武器を教えてください、
はい、
が2通で、残念ながら淘汰になります。
あー、やだー。あ
ー、よかったけどね。
まあまあ
まあ、ということで、
うん、
来週、新しいコーナーは、国道58号線沿いにあるあなたのおすすめのお店を教えてください。
よいしょ、
こちらにしましょう。
はい、そうですね、
うん、
活性化したいんですよね。
そうですよ、
58号線
も、もう沖縄もこれもう主幹道路ですから、
うん、
ここが活性化すれば沖縄元気になりますからね、
うん、
お互いにその情報をシェアして、うん、沖縄を元気にしていこうというコーナーでございますよ、
は
い、
うん、やりましょう、
うん、つい先日おすすめのもの見つけたんで、
はいはいはい、
これはもう来週交互期待と。
おお、真のおすすめ店も聞けると。
今例えば的なもんじゃなくて、来週の、
来週見つけた、あ、来週、来週でいいでしょう。
なるほど、わかりました
ね。
うん、ということで、うん、ケージャーさんのコーナー
いきますか。じゃあ、
はい、
ダムダムジャパン、センダリーナさんの予想、うん、今週のダムの貯水率は 76.2%、うん、センダリーナさんが TNR で捕まえた猫の数2頭、
すごい。
センダリーナさんがカード再発行にかかった手数料1080円、
何のカードだ。
しかもその後コートのポケットから見つかりました。
お、
来てます。他にも国分寺の加藤ちゃんさんの予想、ダムの貯水率 74.1%、 ショーの体重 47.6kg、 豚骨臭さんが先週図書館で借りた本3冊と来ております。
すごい、
うん、
じゃあいきますか。
はい、
さあ沖縄の本日のダムの貯水率 62.0% です。
減ってますね、どんどん減ってますね。
全然違う、
やばいっすね。
皆さんめっちゃ外れてます。
体脂肪率だったら素晴らしいんですけどね。
いや素晴らしくないでしょ。
いやこれがダムってきたらもう地獄ですよ本当に。
うーん
やばいです。だから気をつけましょうね。
なるほど。
ちょっとダムマンがちょっと胸あたりまで見えてきてるんでダムから
やばいっすね。へそ見えたらもう終わりっすね。
終わりっすね。
100% でどういう状況なんですか。
やばいっすよ。さあ続きましてすっとこどっこいそばショーの本日の体重、45.7キロ。
死に痩せてるやし。
いやもう痩せたんすよ。だからなんか病気だったらしくて。
あーさっき言いましたもんね。
だからもうちょっと今日ぐらいから良くなったらしいんですけど、だからそれで大変なことだったらしいんですけど。
なるほど。
ただでさえ痩せてるのに食えないというね、う
ん、痩せてる人も痩せるんですね、
うんうん、
さらにね、
うん、泣き面に蜂ですよね、まさに、
うん、泣き面に蜂ね、
うんうん、
意味をまた
大事。何でプレッシューバーや。
蕎麦町の空腹、ね、蕎麦町の蕎麦町、ね、
蕎麦町の空腹、
ね、
うん、はい、ということで、うん、本日も、お聞きいただいた皆さんありがとうござい
ました
。
ありがとうございます、
また来週お会いいたしましょう。
会えたら、
水曜オリジナは、
うん、お相手はオリジナ、うん、
新十助、新十
助、修理、清水と
K ジャージでした。
ありがとうございました。